こんばんは、内山聖輝のワンルーム、パーソナリティの内山聖輝です。10月も後半に入ってきましたが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。私の方はと言いますと、最近は何でしょうね、いろいろ重なって内山にしては珍しく飲み会などが多く、外に出かけることが多い、珍しい状況があってですね、この間で言うと、こう飲み会から、まあ小規模に、ご飯食べていて、そこから流れで新しい遊び場みたいなところに行きまして、最近できたんですかね、インスパイアっていうところなんですけれども、で夜遊びをしてきたんですけど、あのね、スクラップっていう会社がやってるリアル脱出ゲームっていうのは結構知ってる人も多いかと思うんですが、あのいろんな場所でやってたり、常設のがあったり、いろんな作品とコラボしたりもしてますけど、僕はあれ好きで何回か行ったことあるんですけど、あれに似た、違う会社がやってるやつで、要はまあ謎解き問題みたいなものを、まあ、それも謎解きって言ってもこうある分野の知識が必要とかじゃなくて、まあ、大体みんなが知っている何かを利用して、それでこう頭の体操というか、まあ、そういうものを駆使して、そういうのをどんどん解いていって、まあ何らかのミッションクリアみたいなものを目指していくっていう仕組みなんですけど、このインスパイアっていうところは、なんか何人かのグループで、そのチームでやるんですけど、その一チームに一つ、なんかこうスマートフォンみたいな端末を渡されて、でまあリーダーかなんかが持って、でそこに、ゲームが始まるとヒントがどんどんと出てきて、でそれを元にこう問題を解いていくみたいな仕組みになっていてですね、まあなんか一人でもできるらしいんですが、まあ、やっていく中では人数いた方が有利な場合が多いので、協力プレイが結構重要になってくるんですけど、で脱出ゲームとの違いは、制限時間が短い作りになっていて、本当体感ではあっという間に終わるゲームなんですね。もう本当ここで終わりみたいな感じで、でそのゲームが終わっ制限時間オーバーでミッションクリアできなかった場合、最終的な答えまで明かされない作りなんですね。でリアル脱出ゲームはおそらく僕が行ったイベントでは、少なくとも全部終わるとみんなで集まって、こういうあれでしたよっていう本当謎解きのあって、終わりなんですけど、このインスパイアっていうのはなくて、まあ、ある種消化不良のまま終わるんですけれども、まあ、終わった瞬間にもう次やりたいっていう感じになるような、ゲームでリピートしたくなる作りになってますね。で問題パターンもいろいろあって、こう入るたびに違うミッションが課されるみたいな感じで、でお酒飲んで待てるようなカフェスペースみたいなのもあったりしてですね、それでまた楽しいんですけれども、リアル脱出ゲームもそうなんですけど、この手のゲーム何が楽しいかって、反省会が一番楽しいんですよ。あの時あそこでみんなが動いてればクリアだったのかなとかっていうのに思いを馳せたりですね、結構うまくいった時は、君のさっきのあのとっさの行動マジ最高だったよみたいな褒めたたえるっていうのもね、楽しくてね、こういうゲーム好きなんですけど、でその行った日はまあ3人で、ご飯食べてて、でそのゲームのこと僕もそこでちゃんとは初めて知って行くかっていうことになりまして、でもう一人ちょっと電話で、呼んで4人チームでやったんですけど、で夜中だったんですけどね、それなりに人がいてびっくりしましたけどね、で2回やってみたんですけど、2回ともクリアできず、まあちょっとダメでしたね。こうなんかね、スパイっていう設定なんですよ。でこう始まる時にこうミッションインポッシブルの頭に流れるようなこう指令の映像みたいなのが流れて、それをなんか飲み込んで、やってみるんですけども、もうそこの入ってみるとですね、結構セットもこう複雑に作られていてですね、もうテンション上がるような作りになってるんですね。でそれでこう入場を待ってる間、なんか達人みたいな人がいるんですよ。何回もゴールしてすごいみたいにみんなに言われてる人が、あの人がちょっと羨ましくてね、僕もあそこに行きたいなってみんなで言ってたんですけども、まあ、そんな新しい遊びもやってみましたが、なんかね、謎解きもそうだけど、 昔からあるものがこう違うものと組み合わさることでなんか新しい楽しみが生まれるみたいなのって面白いですよね。なんか最近プレイステーション VR も発売されましたけど、あれもやってみたいなと思っていて、まだまだ新しい面白さっていうのがあるんじゃないかななんて思っています。まあでも最近外出が多かったので、これからはちょっと11月にかけてはちょっと家でひっそりと過ごす日々が続くかなと思っています。それでは内山聖輝のワンルームスタートです。内山聖輝のワンルーム。それではお便りを紹介します。ラジオネーム黒目高さん、21歳女性。内山さんこんばんは。だんだんと寒くなってきて、内山さんには辛い季節になってきましたね。体調を崩さないようにお気をつけください。まあ夏好きなんですけど、寒さも悪くないというか、寒い方が逆に体調崩しにくいんじゃないかなっていう気さえしてきましたね最近は。まあそれはどうでもいいことですが、季節の変わり目ということもありまして、衣替えとついでにいらない服を捨てています。自分の好きなファッションのテーマを軸にして、テーマに合っていないものを容赦なく捨てていこうと考えているのですが、好きと似合うは別じゃないかと考えると作業が止まってしまいます。かっこ笑い。そこで内山さんはどのような服がお好きですか？以前に両肩にサメ、怪獣みたいな生き物がプリントされた水色のワイシャツを着ていらっしゃるのを拝見して、個性が光っているななんて思ったことを思い出し、気になったのでメールを送らせていただきました。これからも応援しています。こういう服、多分これ両肩にどうのっていうのは、なんか何かの取材か何かで着たやつかなと思うんですけども、あれは多分あれはスタイリストの人が持ってきてくれたものをそのまま着たので、趣味とか別に関係ないんですが、あれはどこの服だったかは全然覚えてませんね。まあ、衣替えの季節ですからね。好きなファッションのテーマ、何なんですかねそのテーマ。それが少し気になりますが、好きと似合うは別じゃないか。まあ、基本的には好きでいいと思いますけどね。こうモテたいとか、こう見られたいとか、こういう願望があれば似合うとか気にした方がいいのかもしれませんが、まあ、僕自身あんまりそんな強いこだわりもないので、スタイリストの人とかがいればもうこれって言われたら、ああじゃあそれでいいっていう感じなんですけど、まあ普段着るものは、まあ機能性がまず一つありますよね。プラスノームコアな感じですかね。機能性というのもやっぱり気候に合わせてね、季節季節でまあ過ごしやすい服を着ればいいんじゃないかなと。まあ洋服そもそもはそういう機能でやってると思うのでね、気候に合わせて何を着るか選べばいいんじゃないでしょうか。まあ好きな服を着ればいいんじゃないでしょうか。ラジオネーム雨女さん、埼玉県15歳。雨女か、そういう人はいるんですかね。雨女と晴れ男がデートしたら天気はどうなるんでしょうね。強い方が勝つんですかね。で世界に、なんか日本のどこかにまた違う人がいたら、まあ、そういうことを考えるタイプですね。ちゃんとメール本文に行きましょう。内山さんこんばんは。初めてメールを送らせていただきます。私は中学校3年生なのですが、全く青春をできていないように思います。クラスの男子に、お前ってなんでいつもぼっちなの？と言われ、自分の一人ぼっちを自覚しました。それなりに話す相手はいますが、よくよく考えてみると移動教室などの時に私はいつも一人でした。悲しくなりました。かっこ笑い。どうしたらお友達ができますか？中学生にもなっているのにこんな質問申し訳ありません。ぜひぜひ内山さんに解決策を教えていただきたいです。友達、まあいろいろありますけど、どうなんでしょうね。友達ができるかどうかちょっとわかんないですね。自分を振り返ってみても、まあ自然発生的というかね、後から振り返ってみれば、ああいう流れで友達になったのかって感じで、こう友達作ろうと思って作って、それが続いてるって感じはしないですね。なんかこう学校が始まった時に席というか、こう何らかの列を組んだ時に、並び順が近いからってなんとなく話してみようかなと思って、その日とかその次の日ぐらいを話しても、1ヶ月2ヶ月したら、あ全然話さなくなったなっていうパターンもあるでしょうしね。まあでもいろいろ考え方はありますけども、それなりに話す相手がいるんだったら別にいいという考え方もあるだろうし、一人で移動教室の 移動するとき一人っていうのが別に気にしないのであれば、まあ、悲しくなりましたって書いてますよね。悲しい。とはいえですよ、もう中学校3年生で10月ということはもうすぐ中学も終わるわけで、もう別に気にしないという手もあるわけでね。まあ高校でまた、違った形の人生が開ける可能性もありますから、そもそもですね、僕が今身の回りを振り返って、こう中学時代の友達と連絡を取っているかっていうと全く取っていないので、10年後、を見据えれば別に今友達がいようがいまいが特に関係ないという可能性も高いので、まあ別に結局は気にしなくてもいいのかなと思います。まあ欲しいなら作ろうと思うのは大事かもしれませんが、別に今のままで楽しいならいいのかなと思います。というわけで皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖輝のワンルーム。内山聖輝のワンルーム、続いてはこちらのコーナーです。ムビログ。このコーナーでは私内山が最近見た映画についてお話ししたいと思います。今回取り上げる作品はこちらです。 BFG ビッグフレンドリージャイアント。現代はザ・ BFG、監督はスティーブン・スピルバーグさんです。スピルバーグってね、もう別に説明しなくてもいいと思いますが、皆さんご存知スピルバーグの新作なんですけれども、最近の作品でいうとブリッジオブスパイとかですね、リンカーンとか戦火の馬とか、ブリッジオブスパイとか大好きですけどね。まあここ最近はシリアス路線というかですね、こう歴史ものの映画が続いていた監督なんですけれども、まあまあまあまあ今世界最高の監督の一人と言っていいでしょうし、知名度含め、興行的にも、そうだと思うんですが、この今回の BFG があんまり少なくとも日本では話題になっていないという気がしてですね、それはなんでだろうと思って気になっていたんですけれども、で今回のこの映画は原作があって、ロアルド・ダールという人のザ・ BFG っていう、ものが原作としてあります。でロアルド・ダールっていうのは他にもいろいろな作品があってですね、チョコレート工場の秘密とか、これは二度映画化されていて、最近だとティム・バートン版がありましたね。また他にもファンタスティック・ミスター・フォックス、日本だと倒産狐万歳っていう風に訳されてるらしいですけれども、これも映画化されていて、僕が大好きなウェス・アンダーソン監督が、ストップモーションアニメで、映画化していて、この映画本当大好きで最高のアニメ映画だと思いますけれども、で、そういう、他作品の、を書いてきたロアルド・ダールの原作で、今回スピルバーグが監督したわけですけれども、まあ今回はここ数作のシリアス路線、歴史もの路線とはかなりガラッと違う雰囲気の作品になっています。で、あらすじを、ゆろりと紹介しますと、ロンドンの、児童養護施設に暮らす10歳の少女ソフィーという子がいて、で、この子がふとしたきっかけで、巨人に、これでかい巨人に連れ去られ、巨人の国へ連れて行かれると。で、最初は少女はそれのことに対して反発して、返してとか言っているんだけれども、徐々にその巨人と仲良くなっていく。で、巨人の国には、その連れ去った党の BFG って言われるんですが、その BFG という巨人よりもっと体がごつくて大きくて、なおかつ性格も悪いような巨人がゴロゴロいることが徐々に分かってきます。で、BFG と彼らは対立を深めていくんですけれども、少女の運命はどうなるのかみたいな映画です。で、まあ見たんですけれども、正直見ていて退屈な時間が多くてですね、まあまず、なんでだろうって思った時に、こう、連れて行かれた先の巨人の世界に、こう、わーっとワクワクする感じがなかったのかなと。まあ、それなどもありつつ、あんまりこう引っかからなかったですね。まあ、スピルバーグの過去作的には、タンタンの冒険っていうようなあの CG の映画もありましたけど、ああいう路線かなと思ったんですが、今思えば、タンタンの方が全然面白かったなというふうに、感想としてはありますね。で、まあ、映像は本当にすごいんですけれども、実写映像と、まあ、巨人はまたいろいろ細工はしてありますけど、この CG が組み合わさったような不思議な雰囲気の映像で、何とも言えない不思議な感触の映像ではあるんですけれども、で、まあ、後半部分に、巨人が人間世界に行く展開があって、あそこはすごい僕は面白かったと思います。まあ、やっぱり、巨人がその人間と触れ合った時に生まれるカルチャーギャップみたいな描写が、それまあベタですけれども結構面白かったですね。 まあ、ちょっと BFG に関してはちょっとこの辺で終わりまして、2回目見た映画がいくつかあったので、それについて、今度は触れていこうと思います。まずはね、シンゴジラを2回目見てきまして、今度は IMAX で見てきたんですけれども、まあ、IMAX ならではの効果はそこまで感じなかったんですね。まあ、ただやっぱり大画面で高音質っていうのはもちろん IMAX ならではのところとしてあるので、それはあるんですが、まあ、2回目見たんですけれども、とても楽しみまして、やっぱり序盤の会議シーン好きですね。こう、何も決まらずに事態がただただ進行していくっていう、あの辺は素晴らしいですね。編集の切れ味もやっぱり鋭いし、セリフ言い終わって、間を置かないで次にカットに行く感じがね、やっぱいいなって思いますね。やっぱ真似したくなるセリフが多いっていうのは、2回見て、やっぱり改めて思いましたね。骨太を頼むよとかね。よかったですね。ああいうこう、セリフが要所要所でキャッチーなのが入っていて、それもふっくりなっていてよかったですね。その庵野さんで言うと、エヴァンゲリオンのテレビシリーズが今 NHK の BS プレミアムで再放送っていうんですかね。また、レギュラー放送していて、しかも HD リマスター版ですごい綺麗な絵で見れていてですね。僕、それ録画して見てるんですけれども、やっぱ、見入っちゃいますね。オープニングもかっこいいしね。いいですね。で、あとはですね、ハドソン川の奇跡も2回目見てきまして、こちらは1回目を、IMAX で見たので、2回目を通常の劇場で見まして、これはね、かなり印象が違いましたね。僕個人としては IMAX で見た方がいいなぁと、2回見て思いました。IMAX で見た時のこの、あんまり他では見れない映像の感触っていうのはやっぱりね、全然違いましたね。で、2回見て気づいたんですけど、こうトム・ハンクスが、主人公のトム・ハンクスが夜ランニングしているシーンで、イーストウッド監督のグラントリノの看板が映るところがあってですね、いやー、これはと思ったんですけども、おそらく実際その、実際の出来事があった時に公開していて、まあそこそのものに看板があったかどうかわかりませんけれども、まあそういう状況もあり得たってことなんでしょうね。それもなんか面白かったですね。まあやっぱりとってもいい映画だなっていうのが2回見ても印象で、すごい好きな映画だなと思いましたね。いいセリフもこっちもあるしね。まあこれはやっぱ多くの人に見ていただきたいですね。というわけで細かくもろもろ紹介してきましたが、この辺で今日は終わりたいと思います。以上、ムビログでした。
内山聖輝のワンルーム。内山さん、これ買いです。
こちらは買い物部署の内山の財布をこじ開けられるような買いな商品をリスナーの皆さんにお勧めしていただくコーナーです。まあ、やっぱ買いPSVR でしょうね。今は買いなしだからここに PSVR って書かれても、いやそれはそうですけどというしかない状況で、まあ、品切れ続いてるらしいですからね。欲しいですね。早速紹介してまいりましょう。神奈川県、ラジオネームチャンクーさん、内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。早速ですが、内山さんにおすすめの商品はポインティングフィンガーブックマークです。本をたくさん読むという、いやあんまり読まないです。内山さんにぴったりだと思い送らせていただきます。本のしおりなのですが、何行目まで読んだかが手の位置でわかる優れものです。シリコン製で本のサイズを気にすることなく使えます。以前いろんな本を並行して読むと言っていたので、ぜひいかがでしょうか。あ、それは事実ですね。本というか雑誌とか主にそうですね。本、雑誌、あと最近ね、Kindle で闇金牛島くんを読み続けるっていう趣味ができまして、もう夜寝る前とかね、ちょっと読もうって買って読み始めると、もう一冊読んでるみたいな、わーっていう感じになっててね。しかも寝る前にすごい暗い暗淡たる気持ちになって夜を迎えるっていうね。お菓子を食べながら闇金牛島くんを読むっていうのが僕の今至福の瞬間の一つになっていますね。これですか。どういう仕組みなんだこれ。シリコン製、なんかこう引っ掛けて、あ、ん？指の形がついてるけども、ここ、あー、なるほどね。引っ掛ける位置を変えることで、 あ、でもページにさ、こうつけといたら思い出すだろう。そんな手間はいらないだろう。まあその引っ掛けといて取れにくいっていうのは、確かにしおり、普通のあの文庫本についてるようなしおりってパッとこう背表紙を掴んで下にした時にすり抜けることもあると思うんですが、指で読んだ一話ページが分かれば十分じゃない。しおりなくても最悪なんとかなりますからね。これはいいかな。まあせっかくですがすいません、見送らせていただきます。静岡県、ラジオネーム、大人少年少女さん、24歳の方、こんばんは。このコーナーに初メールします。内山さんにぴったりな買いな商品を思いついたので紹介したいと思います。マジッククリスタルという結晶育成キットです。私も最近知ったのですが、手軽にクリスタルを家で作ってインテリアとして飾ることができます。付属品はプラスチック容器、蓋、混ぜ棒、土台、クリスタルの種とパウダー、ビニールの手袋、説明書の8点です。はじめにプラスチック容器に沸騰したお湯とクリスタルのパウダーを入れ、混ぜ棒でよく混ぜます。混ぜたら常温になるまで冷まします。常温になったら土台を入れ、クリスタルの種をまきます。そしてこのまま日光が当たらない場所に10日間放置します。湿度や気温によって色素や形が変わるそうで、振動も与えない方が綺麗に育つそうです。あ、10日間育てなきゃいけないんですね。色は12色とカラーバリエーション豊富です。私は内山さんに買いな商品をおすすめするため実際にやってみましたので、完成した写真を添付しておきます。色はライトブルーで、作り方だと10日間とあるのですが、私の場合10日でクリスタルは2センチ、小さく感じたのでさらに1週間伸ばして3センチになりました。日光が当たらない机の上に置いといたのですが、やはり気温と湿度の関係で思ったような形にはいけませんでしたが、理科の実験みたいで楽しかったです。これからの季節、空気が乾燥して気温が下がるので育てるのにちょうど良いと思いますし、もし内山さんが買いにならなくても誰かへのプレゼントや、内田プロデューサーが内山さんへのクリスマスプレゼントでもいいですし、100回記念にプレゼントするのもいいと思います。100回記念はもうあれですよ、あのね、ライトセーバー争奪戦が始まる予定ですから、多分めんどくさくて買いにはならないと思いますが、そこはちょっと諦めないでほしいですよね。こうコーナーの手っていうものがありますから、そのメンタルで送ってこられても、プレゼントでもらったら私は嬉しいですね。あ、なるほど。何か不明な点があるようでしたら Amazon を検索してみてください。それを言っちゃうね。それではお体にお気をつけてお過ごしください。添付の写真はないんですか？ちょっとね、スタッフがサボりました、すいません。参考写真見ていますけれども、あー、こうブサブサしたものができる、これがクリスタルか。あー、なるほどね。まあもう文末に書いてありますけど、 いらないかな。インテリアですよね、要はこう目で見て楽しむっていうね。インテリアいらない。もうそれより物を減らしていきたいと、本当にもうね、部屋に帰るたびに思いますよ、最近は。はい、もう部屋をこう、いかに物を減らすか、そればかり考えていますね。すいませんが、というわけで見送らせていただきたいと思います。引き続き、買い物武将の内山の財布をこじ開けられるような、買いな商品を教えてください。以上、内山さんこれ買いです、でした。内山聖輝のワンルーム、そろそろお別れのお時間です。まあやっぱり最近ホットなのはプレイステーション VR 欲しいなっていうのがありますね。あれも自分で何とか買いたいなと思ってるんですけれども、ああいう品薄になるっていうの最近なかなかなかったですからね。あの、面白いですよね。興味あるのは、まあその VR でどんな、ゲーム、どんな体感なんだろうっていうのも興味あるし、そのもっと未来に思いを馳せた時に、ああいうこうカシャッとこう頭につけるやつが発達していって、そういう VR とかが劇場で見る映画とかと組み合わさっていった場合どうなるのかとか、それこそ今だと 4D 系が結構普及してきましたけど、ああいう椅子が動いたりするようなやつと組み合わせるとどんな感触になるのかとか、なんかそういうのに未来を感じますね。それこそあのオープニングで話したインスパイアとかリアル脱出ゲームとか、ああいうギミックと VR がどう組み合わさったらどう面白いのかみたいなのも興味あるし、まだまだ面白い、楽しい、あるいはこう新感覚みたいな、こういう面白さ、こういう 感じ方は初めてだなみたいなものがあるんだなっていうのにちょっとロマンを覚えますね。まだまだ面白いものはたくさんあるんだろうなと思うし、あることを願っていますね。番組では皆さんからのメールをお待ちしています。普通歌の他にコーナーへの投稿も募集しています。オープニングトーク用のトークテーマを提案していただく内山さん、これで1分お願いします。これ最近やってないですね。そこそこ、の期間やってないですね。買い物部署の私の財布をこじ開けられるような買いな商品をおすすめしてもらう内山さん、これ買いです。皆さんが体験したブルーな体験を教えていただくブルーアルバム、今抱えている悩みをなるべく詳しく教えていただくお悩みプロファイル、他にも初上陸もののグルメを取り上げる初上陸キッチン、私が最近見た映画についてただひたすら語るムビログ、映画以外の話題を取り上げるテーブルコラム、これらのコーナーで取り上げてほしいお店やテーマ、作品なども募集中です。アドレスは one@joqr.net one@joqr.net、 one の綴りは one です。番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてください。ポッドキャストも配信中です。更新時間は毎週火曜日のお昼12時予定です。それではまた来週、さようなら。